それでは今朝与えています聖書の箇所をお読みしたいと思います。ピリピ人への手紙2章1節から11節になります。2017年度版で396ページです。よろしいでしょうか。それではお読みいたします。ですからキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。キリストイエスのうちにあるこの思いを、あなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての舌がイエスキリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。以上の箇所から、神が人となられてと題しまして、横田先生にメッセージをしていただきます。
皆様、クリスマスおめでとうございます。今年も許されて、このようにご一緒に愛する兄弟姉妹である皆さんとクリスマスの恵みをお祝いすることが許され、心から主に賛美をいたします。私たちは毎年このクリスマスの時期に、イエス・キリストが神の子であられ、またご自身も神であるお方が人となってこの世に来てくださったことをお祝いしています。このクリスマスの時期に私たちが教えられる恵みは多くありますが、今年のクリスマスはその中でも特にこのキリストの姿を通して私たちが学ぶ謙遜ということについて、ご一緒に心を向けてまいります。キリストの姿から学ぶ謙遜ということです。そのことを学ぶために、今朝はこの一つの手紙の箇所をご一緒に開いています。この手紙はパウロという人がピリピという町にある教会に宛てて書いた手紙です。少しこの手紙のお話をしますと、この手紙の中にはいくつかポイントとなる言葉がありますが、このピリピの教会に宛てて書かれた手紙の一つのポイント、それは今日のこの謙遜とも少し関わることですが、この手紙の中には一致、一つとなるという、そのキーワードがあります。一致すること、一つとなること。今朝ご一緒に目を留めているこの箇所にもそのことが集中しているわけですが、それはこのようにあります。1節から2節をお読みします。ですからキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。ここでキリストにあって励ましを受け、愛の慰めを受け、 また聖霊の交わりを与えられ、愛情と憐れみを受けているならと、キリストに出会い、キリストから多くの恵みを受けているものとして、二節にはたくさんの言葉が重ねられ、同じ、また一つ、心合わせというように、何度も言葉が重ねられ、一つとなること、一致することが進められています。どうやらこのピリピの教会には、この一致ということにおいて少し課題があったようにも見受けられます。このように言葉が重ねられて進められているということもそうですし、例えばこの先の少し後の箇所になりますが、4章の2節にはこのような言葉が記されています。ピリピの4章2節をお読みします。ユーオディアに進め、シンティケに進めます。あなた方は主にあって同じ思いになってください。ここではなんと名指しで、二人の人の名前が記され、あなた方同じ思いになってください。あなた方は一致してくださいと言われています。これはどちらも女性の名前なのですけれども、いろいろとこう考えてしまいますが、ここまで言われるほどに、この教会には何かがあったのでしょうか。彼らはこの一致する、一つとなるということにおいて課題を抱えていたようです。今日の箇所にお戻りいただきまして、このピリピの教会の人たちが、なぜこの一致ということにおいて課題を抱えていたのか、今日の箇所からもいくつかのことを知ることができます。それは私たちにとっても共通する問題ではないかと思いますが、たくさん複雑な一致することを難しくする要因はたくさんのことがあると思いますが、中でも二つのことを少しこの箇所から見てみたいと思います。ピリピの教会が一致することが難しくなっていた二つのこと。一つ目は三節にこのようにあります。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。ここでは互いに人を自分より優れたものと思いなさいと言われています。私たちが一つとなることを難しくする、その一つは互いに対する尊敬が欠けている。ピリピの教会が一致することが難しくなっていた、そのことが考えられる一つの理由として、この箇所から互いに対する尊敬が欠けていた。しかし、互いに人を自分より優れたものと思うということは、なんと難しいことでしょうか。いつ、いかなる時も、どんな人であっても、自分の目の前にいる人が自分よりも優れた人であると、そのように考える。相手の方が先輩や、またお世話になっている方、また専門的な知識をお持ちの方であれば、それは少し容易なことであるかもしれません。しかし、どのような場合にも、またどのような相手であったとしても、目の前にいる方が自分よりも優れた人であると尊敬することは、とても難しいことです。互いに対する尊敬が欠けてしまうときに、一つとなり一致していくことは難しくなります。一致を難しくする二つ目のこと、それはこの四節に見られますが、このようにあります。それぞれ自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。ここからわかる一致を難しくする要因は、自分のことばかり考えてしまうということです。自分のことばかりを考えてしまう。 このことについてはこの同じ2章の21節にもこのように記されています。同じページになりますが、隣のページの21節にはこのように記されます。皆自分自身のことを求めていて、イエス・キリストのことを求めてはいません。皆自分自身のことを求めていて、イエス・キリストのことを求めてはいないし、また他の人のことを考えてもいない。他の人ではなく自分のことばかり考えてしまっている。しかしここにはそうではなく、他の人のことも顧みなさいとあります。他の人にも注意を向け、意識を向けなさい。しかし、これらはどちらもとても難しいことであります。私たちの生まれながらの罪の性質、また肉の願いからはなかなか自然には出てこないものであります。そんな私たちに対してパウロはある人物の姿を指し示しています。それが今朝ご一緒に降誕をお祝いしているこのイエス・キリストの姿です。五節には、キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストイエスのうちにある思いをあなた方の間でも抱きなさいと、イエス・キリストの姿が示されています。この後6節から11節には少し段が下がっていますが、詩のような美しい形でキリストの生涯が記されています。これは当時知られていた歌だったのではないかとも考えられていますが、そこにはこのようにあります。キリストは神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。キリストは神の御姿であられるのに、神の子であり、またご自身も神であるお方。キリストは神の御姿、神であられるお方なのに、しかし神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ここで少し否定する言葉が重ねられていますが、神としてのあり方、脚注がついている聖書をお持ちの方はこの神としてのあり方というところについて、この脚注の米印のところに直訳、神と等しくあることと記されています。神と等しい存在であることを捨てられないとは考えず、この捨てられないという言葉にもまた脚注があり、そこには固執すべきこととあります。キリストは神の御姿であられるお方なのに、神と等しい存在であるということを固執すべきこととは考えませんでした。これは驚くべきことです。私たちはどのようなことであっても、何か手にしていると思うことがあれば、それに固執してしまうことがあります。この3節には、利己的な思いや虚栄からするのではなくと、虚栄ともあるように、私たちは何か自分が優れた存在、人より勝った存在であるということを示そうとする傾向があります。それゆえに自分が何か人から羨まれるようなものを手にしていると思うと、それにこだわってしまおうとします。しかしキリストは神の御姿であられ、神と等しくあるということを固執すべきこと、こだわることとは考えなかった。固執する、こうしがみつくような、掴むというような言葉ですけれども、掴む、そのようなこととは考えず、そして ご自分を虚しくしてしもべの姿を取られました。ここにも大きな対比があります。神の御姿である方がしもべの姿を取った。ここに大きな対比があります。そして人間と同じようになられました。神であり何一つ限界がない存在でありながら、私たちと同じ肉体を取られました。それは私たちのように弱さや限界がある、そのような体となられたということです。神であり同時に複数の場所にでもどこにでも存在することができるお方が、私たちのような弱さと限界を持ち、やがては死ななくてはならない、そのような体を取られました。そのようにしてキリストはこの世に来てくださり、私たちの歴史の中に現れてくださいました。この国にイエス・キリストを信じているという人は多くはないかもしれませんが、イエス・キリストを知っているという人は多いはずです。それは多くの方が歴史を学ぶ中でこのイエス・キリストという名前を耳にしているからです。それはこのイエス・キリストが人となられて私たちのこの歴史の中に現れてくださったからです。キリストは人となられ、そして最初は幼子として人からお世話をしてもらわなくてはならない存在となられました。そしてこのしもべの姿を取りともあるように、キリストの生涯は仕えてもらう、仕えられる生涯ではありませんでした。人から崇められ、仕えられる、何不自由ない暮らしではなく、むしろキリストは貧しさの中を生きられました。また人々の必要に応える生涯を送りました。まさにしもべとしての姿を歩まれたのです。私たちはキリストの降誕を喜ばしいこととしてお祝いします。この世に救い主が来られた。そのことを喜びを持ってお祝いしますが、しかしキリストの側に立つとそれはどうだったのかと考えさせられます。ここにはご自分を虚しくしてとあります。神であるお方が人間になったということは、それはご自分を虚しくすること、虚しい存在であるとすることでした。すべてを持っている存在でありながら、限界のある人間になることは、キリストにとってはそれはご自分を虚しい存在とする。クリスマスは、神であるお方がご自分を虚しくしてまで、この世に来てくださったことを感謝し、祝う時です。そしてこのキリストの生涯、人に仕え続けたこの生涯の先に待ち受けていたことについては、8節にこのように記されます。自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。この生涯の最後に待ち受けていたものは、それは十字架と呼ばれていた死刑でした。残酷な刑罰として知られ、重い罪を犯した人が受ける死刑でした。しかしキリストは時の総督ポンテオピラトによって、この人には死刑にあたる罪は何もないとはっきりと宣告されていました。無罪であるにもかかわらず死刑を受けたのは、それはすべての人の罪をその身によって代わりに罰をお受けになるためです。これはこのキリストが十字架にかかられたということは、何か不慮の事態、あるいは起きた後に意味が後から つけられたそのようなものではありません。キリストがすべての人の罪を負って苦しまれるということは、旧約聖書の時代から予言されていたことです。またキリスト自身もまたその生前に、私は自分から命を捨てるとそのように宣言されていたからです。このようにキリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。ここにあるのは、この屈辱の極みにまでへり下られたキリストの謙遜なお姿です。この五節に、キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさいと言われています。この思いを抱きなさいというこの言葉には、意志が伴う、そのような意味が込められています。意志を伴って意識を向けていくことです。この同じ言葉は二節の、あなた方は同じ思いとなり、また二節の次の行の思いを一つにして、こちらも同じ言葉であり、いずれも私たちが心をそこに向けていく、そのことが求められています。また3節には、互いに人を自分より優れたものと思いなさい。これは違う言葉ではありますが、意思を持ってそのように考えるということです。思いを一つにすることも、人を尊敬することも、自然にそれが湧き起こってくる場合もあり、それは素晴らしいことです。しかし、いつもいつもそうであるとは限りません。ですから私たちが、私が今そのように感じているから、あるいはそのように気持ちが高まっているから、それが理由ではなく、私たちはこの思いを一つにすることも、また人を尊敬することも、意思によってそれを選び取っていかなくてはならないのです。その時に私たちはこのキリストイエスのうちに見られるこの謙遜なお姿に心を意識して向けていく必要があります。私たちはこのキリストを私たちの主と告白しています。もし私はこのキリストを信じていると言いながら、私たちのうちにこの謙遜さがないのであれば、とは言いましても、謙遜に歩むことは戦いの連続で、そのように願っていてもそれができずに葛藤し苦しみ悔い改めることもあります。しかしもし私たちがそのような葛藤も含めて謙遜であるということを求めることがないならば、私たちは本当にこのキリストを私たちの主として、また主として歩んでいると告白することができるでしょうか。聖書は一貫して自らを低くする者は高くされるとその真理を語ります。へり下り自らを低くする者は、一番良い時に主がそのものを高く上げてくださると約束されています。その約束の実現をも私たちはこのキリストの姿に見ることができます。9節にこのようにあります。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。神様はこの極みまでへり下られたキリストをよみがえらせて、そして高く上げられました。天に高くこの方を上げられたのです。私たちはこの方の姿を通して、低くする者は自らを低くし、へり下る者は高くされる、このお約束は真実であることを知ることができます。そしてこのキリストが高く上げられ、すべての名に勝る名を与えられたことには、 さらなる続きがあります。そのことが10節から11節に記されます。それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。キリストが高く上げられたのは、イエス・キリストは主ですという告白と賛美が捧げられ、父なる神の栄光が褒めたたえられるためであると、この歌は結ばれています。クリスマスの時期に子供たちの劇の中でも、糸高きところに栄光が神にあるようにと歌われますが、父なる神に栄光が返されていくためと結ばれています。天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてのものがイエス・キリストは主であると告白し、賛美を捧げることを通して、父なる神が褒めたたえられていく。では、私たちはいかにしてこのようにイエス・キリストは主であるという告白と賛美をお捧げすることができるのでしょうか。それはもちろん、唇の果実とも呼ばれる私たちの賛美の言葉を通しても、私たちはキリストに告白と賛美をお捧げすることができます。しかし、それと同時に、私たちの生き方、私たちの歩みを通しても、私たちは主を告白し、主を賛美することができます。それは、先ほどからご一緒に見てきたようなこの主の姿に倣って謙遜にへり下って歩むということです。もし私たちがイエス・キリストは主です、私の救い主、私の人生の主ですと告白しながら、しかしそのように歩んでいないのであれば、謙遜に歩まず謙遜さを追い求めようともしていないのであれば、私たちの告白や賛美は口先だけのものになってしまいます。私たちがこのキリストのうちにある謙遜な姿を心に留め歩むときに、私たちは本当の意味でイエスは私の主ですと告白することができます。私たちは毎年このクリスマスの時期を迎えています。その中でいつも静まって考えたいと願うのです。イエス・キリストがご自分を虚しくして人となってくださった、この事実を心に留め、私たちはそのようにへり下って歩んでいるだろうかということを自らに問いかけたいと願うのです。これまでの歩みを振り返り、いつどのような時にも目の前にいる方を尊敬してきただろうか、何か意見が衝突したときに少しでも自分のうちに何か誤っている点があるだろうかと考えたことはあっただろうか。今私たちがへり下って勇気を出すならば、解決が与えられる確執はないだろうか。私たちがいつもこのキリストイエスのうちにある思いを抱くことを通して、私たちのこの生き方をもって、イエスは私の主ですと告白し、父なる神様を褒めたたえてまいりましょう。お祈りをいたします。生ける誠の父なる神様、今朝このクリスマス礼拝の時を感謝をいたします。私たちはクリスマスを心から喜んで迎えます。華やかな時期でもあります。しかしそれはキリストがご自分を虚しくして私たちのために肉体を取ってこの世界に来てくださったことを祝う時でもあります。私たちがクリスマスを迎えるたびに、このキリストの謙遜に思いを向けることができますように、謙遜さに乏しく、また人を 尊敬し、人を心にかけることに貧しい者たちであります。主が顧みてくださり、私たち一人一人がキリストイエスのうちにある思いを心に抱くことを通して、生涯イエスは私の主ですと告白し、歩むことができますように導いてください。このお祈りをイエス様の御名によって御前にお捧げします。アメン。